鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。今週はですね、少し前に出ていただいた那須高原ハーブスという、ハーブを栽培している方が何人か農家さんを集めて面白い農業をやっているという方からのご紹介で、やはり那須高原から来ていただいたんですけれど、那須温泉アートアパートメントの事務局でいらっしゃいます野沢和弘さんに来ていただきました。ご自分の事業としてカラカラ工房という、工房も主催されているんですけれど、の方から今お話しした那須温泉アートアパートメントって何のことか全然わからないんですけど、の新しい試みをご紹介したいと思います。鈴木聡の栃木の元気。ゲストの野沢さんのプロフィールを簡単にご紹介します。野沢和弘さん、1972年に茨城県の古河市でお生まれになりまして、それから美術学校、総計美術学校の版画科を中退されて、その後ちょっといろいろ書いてあるんですけど、この芸術的な言い方がちょっと分かりづらいですけど、いわゆるいろいろな芸術のことをやっていて、で1998年に奥様とこのカラカラ工房というプロジェクトを共同経営されていて、2003年からこのカラカラ工房を那須町に移して、今日のテーマであるこの那須温泉アートアパートメントという、何かその、建物の名前なのかプロジェクトの名前なのかわからないんですけど、とても面白そうなので、根掘り葉掘り聞いてみたいと思います。ということで野沢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、浜津社長、
はい、
那須高原ハーブスの社長のご紹介で、
はい、
どなたかご紹介してくださいって言ったら、ちょっと時間が空きまして、すごい考えちゃって、いや、もうとっておきの、とりあえず面白いことをやってる
そうですか、
人たちというか人というか、がいるということで野沢さんが出てきたんですけど。
ありがとうございます。
で、今日その、ぜひこの名前を覚えていただきたいんですけど、那須温泉アートアパートメント、
はい、
那須は那須町っていうか、
そうです、那須町ですね、栃木県那須郡那須町、
那須郡那須町の温泉は温泉で、これは何温泉なんですか。
ですね、ここは那須の八幡にあります八幡温泉、
はい、那須町の八幡温泉の、
はい、
アートは芸術ですね。
そうです、
そこまでは分かるんですけど、はい、最後アパートメントってなんかちょっと
そうですね、
これは何なんですか。
ここは八幡にある一軒宿の一望閣を舞台にしてまして、
はい、
その温泉旅館ですね、ちょっと大きいホテルみたいな感じですけど、そこの客室をそれぞれ作家が担当して作品にしていく、うん、もしくは何人かの作家が一つの部屋をシェアして、その複数の作品がある部屋を作るっていう風にすることで、いろんな部屋があって、それぞれにいろんなその芸術表現の集合体みたいなものを目指していくんですね。なのでちょっとこうアパートみたいな、いろんな人が住んでるアパートみたいな。
そうか、作家さん、要するにアーティストの、
そうです、
でも別に本当にその
作家が住んでるわけじゃないんですけど、
住んでるわけじゃないんですけど
制作する時だけはそこで寝泊まりして、その現場で作品を作っていったりとか、そういうことはするんですけど、でそこで例えば5年とか3年とか長いスパンを考えていて、でもしその作家がもし抜けたらまた違う作家が入ってくるっていう、 そこもちょっとアパートっぽいですね。
それは深いっていうか、あの最初のこの不動産屋さんかと思ったんですけど、そうじゃないんですね。
怪しい不動産屋ですね。
要するにその那須高原の一望角さんのいい環境、はい、まあ、景色もいいですよね。
はい、
でそこにと、まあ、その旅館がずっとあったわけですね。
そうです。今のオーナーまあ、このアートアパートメントの事務局3人おりまして、はいはい、代表が五十嵐純一、
五十嵐さん、
はい、はい、この一望角の取締りです、
はい、
で副代表が米倉真美さん、
はい、
那須に住んでいるイラストレーターの方、非常に那須では人気のあるイラストレーターです。
例のね、あの、
は
い、あのね、あのアンパンマンのね
アシスタント、
アシスタントされてたんですね、はい、
で私の3人で事務局をやってまして、
はい、
その今のオーナーの五十嵐さんのおじいちゃんの代ですかね、だか昭和30年代に建てた古い宿泊棟が一番古い建物なんですけれども、はい、ずっとその八幡で3代にわたってやってらっしゃる温泉旅館です。
3代と明治時代ですか。
3代
どうなんでしょう、まあ、古くから
一番その今回のアートプロジェクトの一番最初に考えてたのが昭和30何年に建った鉄筋コンクリート像、その前は木造であったら木造の宿泊があったみたいなんですけども、はい、その鉄筋の部分がもう老朽化してるので、そこを作家にもう好き勝手やってもらっていいっていう、そういうとこから始まったので、
そのやってもらっていいって言ったのはこの五十嵐さんなん
ですか。はい、そうですね。
でこの五十嵐さんもあの芸術家なんですか。
五十嵐さんはですね、芸術家というよりも芸術愛好家というか、非常に理解のある方ですね。那須フィルムコミッションの理事でもありますので、はい
はい、そうですか、は
い、なので映画祭にその若手の作家さん の短編映画を集める那須アワードっていうのがあって、うん、で、まあ、そこは有名な映画監督さんの作品よりも無名なその若手の作家さんを発掘する支援するのを目的としているので、非常にそういう芸術方面に対しての理解のある方ですね。
あのその那須フィルムフェスティバルって結構前からやってますよね。
そうです、前回が10回目終えたところですよね、はい、今年もまたやるので今度11回目ですね。
じゃあそのあの地域はそういうなんかあるん、
どうなんでしょう、そうかもしれないですね。
アートの住人、まあ、アートの世界の住人がアパートにというイメージなんですね。
あ、なるほど、そうですね、
そうですね、
はい、そうです。
でその野沢さんご自身は、
はい、
お隣の茨城県の古河市のご出身なんですけど、
はい、
なんでまた那須町にいられるっていうか今なんで。
そうですね、茨城県で、はい、駅の近くにテナントを借りて、はい、そこでカラカラ工房っていう店舗をやってたんですね、はい、でそこはまあ壁をギャラリーにして飲食で経営してたんですけれども、はい、まあ、テナントでずっとお金払ってるより、あの建ててローンを返した方がいいやと思いまして、
うん、
それで建てようと思って土地を探してましたら、あの実家は古河にあるんですけれども、
はい、
ちょっと土地の整理がうまくつかずに他のところを探すことになって、
うん、
でいろいろ探してるうちに那須まで来て、で那須で探してたら、まあ、空気もいいし、うん、なんとなくいいなと思って心地よかったんですね、その場所の雰囲気が、はい、なので、あ、ここにしようって決めてそこで始めたっていうだけです。
なんか、はい、あの辺りって引力があるんだが、そういういろいろな人が自然に、
はい、
今、まあ、ごく自然に野沢さんもここにしようって思って、
はい、
っていうことなんですね。
そうですね、で近所にいらっしゃる方も割とたまたまっていう方が多いかもしれないですね
なんかね、ちょっと面白い町でありますよね。
そうですね、
はい、ちょっと他のもちろん日光とかもね、
はい、
あの外から来てますけど、那須に来てる人とちょっとなんかこう那須の人の方が、はい、私のイメージですよ、
はい、
力抜けてる感じあのなんていうんですか、こうリラックスした感じっていうか、両方空気が良くてね、栃木県の二大観光地ですけど。
ああ、そうですね、
はい、でそこで野沢さんご自身はもともといろいろ芸術家で、これ版画を
描
く人なんですか。
版画は、まあ、学校一時的に版画の学校に行きましたけど、はい、特に版画をやってたというわけではなく、
はい
はい、油絵で、作品作ったりとかはしてました。
野沢さんってこう見た目がそういう感じですよね、はい、
そうです、
油絵の感じっていうか、はい、なんか作ってる人の感じ
そうですか。
あんまりどこの会社にお勤めですかって誰も聞かないと思います
聞かれたことないですね
そうですよね、まあ、それはいいことなんだと思うんですけど
ありがとうございます。
でこの 今日のテーマであります那須温泉アートアパートメント、
はい、
先ほどその一望角を、まあ、その古くなったところの部屋の一つ一つに、
はい、
そのアーティストがじゃあここを、
はい、
まあ、じゃあ住めようっていうんじゃなくてここを使って展示スペースっていうか使っていいよってことですよね。
そうですね、はい、
でもそれはなんか美術館というかそのアーティストの人には変な話、はい、あのこの一望角が、
はい、
じゃあ例えばですねその旅館のロビーに大きな作品を置いてよと、
はい、
そしてギャラ払うからっていうのはよくあるパターンじゃないですか。
そうですね、はい、
ではないなさそうなんですけどこれどういうことなんですか。
ありがとうございます、はい、ですね、当然好き勝手やってもらうとしてもやっぱり作家にとってのメリットがないとやっても意味がないわけですよね、
はい、好き勝手別に那須の山に行ってやんなくてもいいですよね。
そうですね、やっぱり美術が好きな人に見てもらいたければまあ、東京ですとか宇都宮でギャラリーを借りてそこで作品を発表するっていう方がほとんどですし、うん、はい、やっぱり何らかの那須のその山奥にそういう方ってあまり見えないですから普通にブラブラと美術が好きで入ってきたって方いらっしゃらないので、はい、でただその部屋を自分一人だけでこう変容させるっていうのは、
うん、
美術家にとっては非常に面白いっていうか興味があるというかやってみたいなと思わせるところはあることなんですね。
なるほど。
でただそれだけでは動かないので宿泊できるような状態の作品にしてもらって、うん、で宿泊客が来てその宿泊されたらその宿泊料金の最大 20% を作家にバックするっていうシステムを作ることでそれで作家にもメリットがある、まあ、ちょっとゲーム性の方が高いですけれども、
あ、例えば、まあ、例えば彫刻の作家さんがいて、
はい、
その部屋に彫刻を置けっていう話なら分かるんですけど、
はい、
じゃあこの部屋、まあ、全部、まあ、例えばキャンバスにして絵描いていいよとか、はい、そういうことなんですね。
もう直接描いちゃっても構わないですし、
描いちゃってもいいし、ま
あ、そうです、例えばインスタレーションの作家で、
はい、
部屋中にこうなんていうの、縄でハンモックを作ったりとか壁にもこう縄を這わせたりとかして部屋全体をその作品にしていく、うん、っていう作品に対してはそのそこの部屋に宿泊されたらバックがあるっていう形ですね。普通に、自分のアトリエで描いた絵を持ってきて壁にかけただけではそうはいきませんね。
そうはいきませんね、
は
い、
それはもうただ普通にどこにでも置ける作品になってしまうので、
そうじゃないんです
ね、その部屋自体をこう変容させてくださる作家さん、まあ、今回8人の作家が個室の部屋を担当してまして、
はいはい、
まあ、今月の24日から栃木県に住まわれている斉藤千秋さんですとか、はい、あと茨城県に住んでいる、佐藤遥香さんがもう制作に入る予定なんですけれども、はい、まあ、この派出が個室の展示部屋になります、うん、であと大部屋が、2つありまして、その大部屋は 4,5 人がルームシェアするんですね、
はい、
でそこのルームシェアした場合はその部屋を共有しているので宿泊費からのバックもみんなでシェアする、基本的にはそういう形で、はい、でもしその作家の知り合いが来た場合、誰々さんの作家の知り合いで予約したんですっていうふうに言ってもらえればその作家だけにじゃあの直接というかまあ全額がそこに行くっていうふうなシステムを今考えてまして、うん、なので、まあ、ここもちょっとゲーム性があるかと思うんですけど面白いとこだと思います。
なんかそのどちらかというと、まあ、普通 の, あのビジネスだと、
はい、
何ですか、これ売れるなと思ってアーティストの方っていうのは普通のビジネスのようにこれ売れるなと思って作るわけじゃないんですよね。どっちかっていうとこう、
そうですね、
なんか作りたいから作るんですよ。
そうです、そうですね、
それがあの部屋ごと表現されていて、
はい、
なんその例えばその今回ご参加いただけるアーティストさんの世界に、
はい、
まあちょっとキザな言い方と抱かれたいみたいな。
なるほど。
ちょっと一つの あの彫刻だけじゃ抱かれないのでは
いはい、はい、
ものすごくそのなんとかあの米倉漬けにみたいになるっていうことが
そうですね。
これでも振り返ると、
はい、
これ部屋なんですよね。
部屋です。
客室なんですよね。
そうです、そうです。
だからこの人の好きな世界、まあ、あのこれじゃあ部屋だからなんとなく来る人もいれば、
はい、
その千秋さんの 部屋に住みたいから、
あ、住みたくない、住むじゃない、あの泊まりたいからっていう、はい、両方あっていいんです
か。そうです、はい、でもしくは他の部屋がいっぱいなので、すいません今日はこの部屋になりますって言われることもあると思いますし。
そうですよね、
はい、まあ、その時に何かいい出会いであればいいですけれども、なかなかこう作品っていうのは本当にこうなんて本質的なものを持っている作品っていうのは必ずしも心地いいものだけとは限らないので、うん、人によってはちょっと嫌悪につながる場合もあるかもしれません。非常にリスキー、現代
アートだったですね
ある意味リスキーなあのアートプロジェクトではあるんですが、うん、まあ、幸いその五十嵐さんがあの理解があるというか、うん、いい作品であればということなので、あの今回なんとか成立しているって感じですね。あとはですね、あのこの要は宿泊料金館のバックのある部屋とは別に、あのギャラリーとして、はい、あの使っていただく部屋があるので、その部屋は、まあ、そこの部屋で制作するというよりは普段作っているその作家さんの作品を持ってきて展示してもらう部屋なので、その部屋の場合は割とノーマルというか普通に泊まりやすい部屋ではあると思います。その中の一つに、あの今月にもう搬入予定のもう一つの美術館さんのサテライト
を、はい、藤原さんの、
はいはい、用意されてますので、あのその部屋も非常にあの楽しみですね、はい、展示会の予定もありますから。で9月の中旬にまた展示会をされる予定だそうですので、あのもうその本当に美術館のサテライトとして、あの館長である梶原さんはじめ、そのもう一つの美術館さんたちの作品、まあなんていうんですか、彼らの意図というか、
でもう一つの美術館のもう一つのなんかあの思ってたよりすごい世界で すぐ行ってみたくなりました。
ありがとうございます。
あの聞かないと分かんなかったですこれね。
これは非常に分かりにくくて、まあ、廊下とか階段とか、はい、エレベーター室とかそういったところもあの作家の作品が入っていきますので、もうその建物全体があの本当に美術の集合体になっていったら面白いだろうなっていう、そういう考えですね。
わかりました、
はい、
なんかちょっとあのちょっとざわざわしてきましたけれど、ね、あのここで突然なんですけど、
はい、
まあ、あなたを元気にする歌のコーナーっていうのを今やってまして、
はい、
この曲聴くとなんかテンション上がるよねみたいな感じの曲を1曲選んできていただいてるんですけど、
はい、
野沢さんにはニーナ・シモンの In the Evening by the Moonlight という曲を選んできていただきましたので、ちょっと聴いてみます。
はい、
when my mother had finished working, we used to sit around the fireplace till the cornbread it was done, and then we all would eat our supper. After that we'd clean the kitchen. It's the only time they ever gave us to spare. To have a little fun. Then my daddy used to take his fiddle down that hung upon the wall while the silvery moon was shining.
はい、というわけでニーナ・シモンの In the Evening by the Moonlight って、まあ、なんか、まあ、月影なんかなんですけど、これはどんな時になんかこうどういうふうに思った曲なんですか。
はい、これはこの温泉アパートメントの、はい、現場にちょっと用事があって行った時にですね、一番老朽化した建物のところ状態を見に行ったんですね。でそしたら雨漏りで天井が急に抜けてまして、上の構造材が丸出しになって電球がこうブラーンと下がっている状況を見てですね、 あまりにも予想よりも早く老朽化が進んでいたので、うん、こう呆然となって、非常に落ち込んだというか、力が抜けたというか放心状態になったんですね。
そのあれですかその抜けた天井から月影が差したわけじゃない
わけではないですけどあとはあまりに急な廃墟化っていうんですかね。まあ、何年か前地震があった時に、うん、はい、もう本棚が倒れたりとかしてこう雑然となった時に、うん、呆然としますよね。そのなんか日常から急にこう荒れた状態になった時にやっぱ力が抜けてしまうっていうか、うん、その状況でもう今日は作業するのやめて帰ろうと思って車に乗って聞いてたのがたまたまニーナシモンで、こう曲の終わりにかけてどんどんこうテンションが上がっていくんですけど、うん、ニーナシモンの歌声も強くなっていって、うん、そうすると、うん、うん、頑張ろうっていう気持ちになったっていうだけです、
ね、なんかちょっと分かる気がするっていうか
そうですか。
その起きたことがあまりにもだったんでびっくりしちゃって、
そうですね、
ま、
そうです、
空っぽになったところにこういうのが染み込んでくるっていう感じなんですかね。なかなか、まあ、このコーナーでいろいろな曲かけてるんですけど、
はい、
こういった種類の曲を元気が出る曲ということでリクエストいただいた野沢さんが初めてなんで、
すいません、
今後出ていただく方はそんなに一般的なのじゃなくても
大丈夫、
この番組は大丈夫なんでよろしくお願いしますって誰に言ってんだか分かんないですけど、で結局その先ほどの、
はい、
このビジネスの、まあ、ビジネスって言ったら、まあ、ビジネス、まあ、普通の、旅館業ですからね、仕事としては。
そうです、一房閣さんからするとこれはもういやのビジネス
ですよね、
はい、
で今まで、
はい、
美術って普通は美術館とかギャラリーとか画廊とか、
はい、
ちょっと、まあ、気の利いたホテルや、
はい、
レストランに絵や彫刻やいろんなもの飾ってある、
はい、
ですけどなんか今回それどれでもないような気がしますけどね。
そうですね、やっぱり美術館とかには美術が好きな人が、
うん、
ギャラリーも本当にその美術関係者とか行くことが多いですけど、こういった場合と、まあ、旅行者、
うん、
まあ、特に外国の方も今だんだん増えてきているので、日本人の特に今回集まっている作家さんは本当にいい作品を作っている作家さんが多いので、
はい、
そういった日本人のその作っている作品、その現代のという、まあ、今の作品ですね、
うん、
そういう部屋に触れてもらうっていうのはやっぱり美術館に行く人じゃなく普通の人がやっぱり来てもらいたいっていうのはありますね、
うん、
そうするとやっぱり美術館で展示しないところで新しい出会いっていうのがあれば面白いですね。
でそのある方が、
はい、
その世界にすごく感動しちゃって何か始めちゃうとか、は
い、そうですね、
インスパイアするとか、
そうですね、
いろんなことが突発的に起こると言ったら変なんですけど、
はい、
美術館に行ってなんか例えばねピカソみたいなすごいって、うん、なんかそれは予定された驚きなんですけど
はい、はい、
そうただ泊まりに来ただけなんだけどなみたいなって言ったら なんだかすごい世界にはまっちゃったっていうのは、
はい、
これはもしかしたら革命的な芸術のあり方かもしれないですね。
面白いなんか新しい作用があればいいなと思いますね。そうすると最初の段階でやっぱり旅館と美術作家のこう相互作用というか相互に何かメリットがあればっていうふうに思っててこれつなげたいなと思ったんですけど、うん、
はい、
泊まりに来た人がそういうふうにまた新しく化学反応があればより面白いですよね。
今いろんなことでスマホで、
はい、
これその部屋撮ってもいいんですか？
もちろんです。今回展示している作家にはみんな了解を得てまして、
はい、
作品の写真を撮ってアップしていただいて全然問題ないです。もちろん記念ですから旅行に来たのに記念写真撮れないってちょっと問題があると思うんですよね。
でその今まではなんかこう盆栽の横でこうやって撮ってたやつがなんだか分かんないのに撮ってて、それをその方が発信しちゃったりするとですね、
うん、はいはい、
SNS なんかで、
はい、
いろんなこと起きるそうですよね。
ぜひしていただきたい。今回 メインキャラクターになっているマーヤっていうキャラクターがいるんですけど、はい、これ米倉真美さんが書かれていて、はい、館内のあちこちにマーヤが落書きみたいにして書いてあるんです、
うん、
でそれを写真撮っていただいて、でご自身の SNS でマーヤを探せっていうハッシュタグをつけてアップしていただくと、
はい、
フロントにその画面見せていただくと漏れなくマーヤのあのマークの入った温泉タオル、
先ほどいただきました、
はい、
これだけでも、まあ、これだけって大丈夫で言えないんですけど、はい、ものすごい価値があると思うんです
けど、これかわいい、
ね、好きな方多いわけですからね。
そうですね、これファンの方もいらっしゃいました、まあ、もちろん館内で販売もしてるんですけども、それアップしていただければ無料で漏れなくもらえますので、日帰り温泉でも入って、はい、別に宿泊の方じゃなくても、うん、10時から2時までは外来の方で、普通に作品だけ見に来ましたっていう方も入れるんですね。
そうなんだ、はい、じゃないともったいないですよね。
そうなんです、いろんな人に見ていただきたいので、ただフロントでちょっとこうチェックインというチェック なんて言うんでしょ こう受付だけしていただいて、でビジターパスがありますんで、それを皆さんつけていただいて、それから館内に入っていただくって感じです。
わかりました。なんかぜ、ご出演いただくことがちょっと前に決まりまして、
はい、
いろいろこう見てみたんだけど、
はい、
あまりこうなんかドンってわかることがいまいちあれだったんですけど、よくわかりまして、これはもう革命的なものかもしれませんね。
そう なるといいですね。
ぜひこの那須高原から、
はい、
美術系、まあ、そこを出身 の、
はい、
アーティストみたいなのもね、例えば美術学校 の、はい、なんていうんですかね、ファームみたいになり得ると思いますし、
は
い、
ああそうですね、
まあ、で、はい、いろんな人が結構いろいろ言ってくるので、それが全部吸収してすごい面白いムーブメントに野沢さんの手でしてください。
いいいいいい、ありがとうございます。
最後になりましたけど、何か聞いていらっしゃる栃木県民200万人に向かって、
はい、
なんかコメントがあれば。
ぜひ那須高原自体がとてもいい場所なので、まあ、ドライブのついででもいいですし、もちろんその宿泊でも八幡に立ち寄っていただければと思います。はい、八幡に行く途中、まあ、湯本とかいろんな面白いところ通りますから ね、
はい、ついででいいんですよね最初はね
そうですそうです、はい、ちょっと興味持っていただければそれだけで、はい、
なんかとても私が刺激を受けまして、これが栃木県から始まったっていうのは大変嬉しいことで、
ありがとうございます。
ぜひ引き続きご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気、
30分いかがでしたでしょうか。なんかですね、このイメージがなかなか伝えづらかったんですけど、私これ聞いてすぐ行ってみたくなって、何があるんだろうっていう感じになってると思うので、ぜひ皆さんの SNS の表現の一つのな、これをこう思ったみたいなこともコメントして出したりして、違う芸術のあり方が広がりそうな予感がします。ということで、いかがでしたでしょうか。アートってそんなに私も馴染みがないんですけど、こういう感じでどっちかというと半歩足を、アートの世界に踏み込んだ形の関わり方っていうのがありだなってことで、大変今日は勉強になりました。鈴木聡でした。